はい、今日のお相手は、みずほさんです。よろしくお願いします。はい、
よろしくお願いします。
お願いします。みずほさんね、うちの午後、オンライン英会話の方で、自分とは一回もレッスンしたことないですよね、なんか。
ひどいですね。考
える。いや、そんなことないですよ、もう。なおちゃん先生、
そうですね。
なお先生ね。はい。と、ずーっとレッスンしていただいてて、はい、いつも頑張ってんなーって、まあ一応管理者としてね、予約入ってんなーぐらいは分かる、はい、知ってますので。
はい。
うん、ね、どうですか、なおちゃんの授業って。
あ、でもすごく楽しくて。うん。でも私がまだ全然、理解力もまだ低いので、なかなかこう、英語だけでっていうのはまだ難しくって、日本語混ぜ混ぜで。うん、そうです
ね。なるほど。はい、いいことですね。うん。うん、日本人の先生に習う、最初にね、はい、習う利点はやっぱりそこですもんね。日本語で解説ちゃんと分かるように説明してくれるっていうのがね。
はい。
いいですもんね。はい。それで、英語を始めたきっかけって何ですか？
ですね。うん。まあ、そもそもは、高校英語会話を聞いたところから、オンラインレッスンを。うん、
あ、そういうことね。いや、なるほど。うね、もう、高校英語会話、はい、どうやって見つけたの？じゃあ、もうどんどん掘り下がっていきますけど。
大
声深いはなぜ、どうやって見つけたんですか？
そうですね。最初は、ポッドキャスト、別の番組を聞いてたんですよね。うん、で、うん、その番組の中で、最近英会話を始めたと。
あ、英語の番組じゃないものを聞いてたってことですね。
英語じゃないんですよ。ない番組で、ただ、その、番組やってる方が最近英会話を始めて、はい、で、うん、ポッドキャストの中にすごくその英会話の番組がたくさんあって面白いんだよねっていうのを話されてて、ね、私はそういうのを探したことがなかったんですよね。
うん、
で、あ、そうなのかと思って、はい、で、その時にいろいろ番組を調べてて、
はい、
スピードなんたらとか、の番組とかね、番組とかも面白いよみたいなこと言ったから、聞いてみようかなと思って聞いたら、もう早すぎて、もう全然わかんなくて。
ああ、スピードなんたらって1個しかないじゃないですか。あれね。あ、早いですね。ね、
すごくなんか喋ってるのは楽しそうだし、分かったらすごく面白いんだろうなと思ったけど、でも、もう、いや、本当に聞き流すになると。
あ、やば。なるほど。言っちゃってるし、いろいろ。うん。
で、あ、これはダメだと。
うん。
で、こう探してたら、あ、なんだろうな、この緩いアイコンと。
なんだなんだなし、な、なんだなんか、確信に迫ってきたぞ、これ。
なんだろう、うん、もう、で、一応ね、私、まあ、今、ステンドグラスを作る作家をしてるんですけど、
はい、
前のお仕事がそういうデザインしたりをする仕事をしてたのでね。
あ、そうなんですね。
そうなんです。うん、で、まあ、そのアイコン見たときに、なんだろうか、この緩すぎるのと思って。
あの、ちょっとごめんなさい。一つ質問していいですか。はい、あれ、あのアイコンって、まあ、午後英語会話のね、アイコンのことだと思うんですけど、はいはい、あれってデザイン的にはどうなんですか？自分デザインの勉強はしたことないので。
別に私もその、例えばグラフィック的にどうとかって、そういう、プロフェッショナルというかね、違うデザインでも、まあ、いろんな分野がありますけど、まあ、そういうこともやってたぐらいなんで、本当にこう、グラフィックデザイナーでやってましたとかではなかったんですけど、そう、でも、なんかなんだろう、すごく、どなたかもおっしゃってましたけど、キャッチーな。
おー。それ、でもなんかデザインって考えると、人がなんか気になるもの
あ、そうですね。
だったらいいでしょ？
そうなんですよね。はい、と思うんですよね。だからなんかあれは意図的にできない気がする。
そう、あれね、あれなんですよ。メインの二人のキャラクターはね、はい、エイブがね、こんなのどうってファックスかなんかのね、
うん、
裏紙かなんかにこう書いたやつを、う
ん。なんかそのお話しされてる回とかもありましたよね。
写真でバーッと撮ってきて、うん、これちょっとよし仕上げてって言われて仕上げて上がっちゃった。
はい。
まあ、いかだっつって。
うん、という、
ね、あ、そうですか。
アイコンにすごく惹かれて聞いちゃったわけですよ、はい、最初。聞いちゃったわけですよ。で、だからその最初に聞いたのが、2017年 くらいですかね。
最初の頃ですね、本
当に。そうですね。16年ぐらいからですよね、うん、スタートしてるの。
ですかね、もう4年、まあ、4年、5年目に入ってるところですね。
はい、で、うん、あ、なんかその最初の第初回から聞き始めたんですよね。最新からじゃなくて。
そうですか、はい、はい。
で、なんか多分ずっと繋がってるだろうから、新しいの聞いちゃうと、前のお話がきっとわからないじゃないかなと思って。うん、
たまにありますね。わからなくなるやつね。
なんだろうな。あの、うん、ほら、前のあれが面白かったよね、とかって、ラジオあるある。
あるあるですね。はい、はい。
なんで、一回、第一回からずっと聞いてたんですよね。で、はい、ずっと、その、私、あの、まあ、主婦もしてるので、で、その時は別のお仕事しながら、はい、お昼間は別の仕事をしてて、で、夜にそういう制作活動をしてたんですよね。
うわ、大変だ。はいはい。
で、なんかいつも
深夜、うん、そして主婦もやり。
あ、そうですね。はい。間で主婦もやり、で、夜中にずっと。
お疲れ様です。
はい。はい、もうありがとうございます。制作してるときに、その聞きながら、制作をする、そしてついでに英語もなんか覚えられたらいいなと思って聞き始めて、なんでかなりこうずっとずっと毎日聞きながら、
はい、
でどんどん最新のお話に近づいて
、はい、
いったわけなんですけど、
はい、
でずっと聞き始めて、あ、大阪で
オ
フ会が、オフ会があ
って、あの時期ね。はい。
そうなんです。で、追いついたのが、そのタイミングで、うん、はい、大阪でやるっていう話題がちょうど出た時に、
うん。
あ、もうオフ会が終わったか。
あら。
実際には、開催しましたっていう時に、私はその大阪のオフ会があるよっていう回を聞き始めたところだったんですよね。
はあ。
なんてことだと。
ああ、でも、たまにね、その声聞くんですよ。もう、いや、終わった後に聞き始めました。またやってくださいっていうね。うん、
はい。
まあ、いつか必ずやると思いますから、その時はね。はい。
タイミングかなと思うので。
うん。
で、ああ、残念だったなと思って。で、はい、まあ、そこからずっとまた聞いてて、で、ええ、じゃあ次、大阪で何かある時は行こうじゃないかと。うん、
はいはいはい。ああ、なるほど。そして、俺がどこかのタイミングで旅を始めるという。
そうですね。
暴挙に出たんですね。はい、ということは、その流れからするとですね。
はい。
そうですね。みずほさんと会ってますよね。そんな流れ
で。そうですね。はい、その流れで。
ね、その流れですよね、やっぱりね。
はい。
仙台からね、あ、じゃあ旅に出ようと思った1週間後ぐらいにもう車買っちゃって。で、そのままバーッと出てしまったんですね。はい。ほんで、まあ、南に仙台、北の仙台からずっと南に東京に行って、西の方にも大阪に行って、ね、そこで自分が USJ に行こうかなと思い立ってしまったわけですね。
はい、
うん、その前の段階でね、自分は富士急ハイランド行ってるんですよ。
あ、まあ、そうですね。東ありましたね。一人で。
そう。そう、関東エリアでね、誰か富士急ハイランド行きませんかって、なんかね、SNS で呼びかけたわけです。
はい。はい、
したらね、誰も来なかったの。悲しい。
そうですね。
ね、まあね、あれは前の日の夜とかに、ほら、SNS 出したから。
そうですね。
それは誰も来ないわ
よ、ね。かなり急でしたもんね。
ね、かなり急で。で、まあ行ったらね、行ったで、なんか中で外国人の友達ができたりなんかしてね。
はい、
うん、楽しかったんですけども。はい、まあそれで、それを反省して自分は結構1週間、2週間ぐらい前から、USJ に行きたいと、言い始めたわけですよね。
はい、
そしてそこで、みずほさんと会ったんですよ。
そうですね。はい。
初めましてで。
はい。
あれは楽しかった、あの日は。
そうですね。なんかもう私は、心臓が飛び出そうなぐらい。で、誰が来るかもわからなかったし、どのぐらいの人が来るのか。
うん、あ、はいはい、
うん、もう、こうね、いろんなことやってますけど、すごくシャイなんで、はい、
ああ、一緒ですよ、それ。
もうね、うん、もう、うん、口から心臓飛び出そうぐらいの感じで行って
普通に接してくれてましたけどね、あの時水穂さんそうだったんです、
はい、そうなんですよ、
なんか気づかずに、はい、すいません、
いえいえ、
あの時は5期で俺入れて4人ですよね、
そうですね、4人で、うん、
もう女子だけ来て、
女子だけっ
俺
ていう
もう
ね。
ハーレム状態でなんか変なサメの被り物かぶせられてですね。
いや、いいんですよ。ああいうところだからね。
あれ、そうですね。確かに夢の国 です
は
か
い、夢の国
ら。うん。
です。
という、いや、そしてですよ。まあ、USJ の話、ゴーゴーエブ会話の話のと出会った。その前にポッドキャストを聞いてた。英語を、
はい。
他のポッドキャストを聞いてて、英語に興味を持ったっていうのは何かモチベーション的なものはあったんじゃないですか？
そうですね。
うん。
まあ、そもそも英会話をやりたいと思ってはいたんですよね。で、20歳の時に、専門学校、その時は行ってたんですけど、まあ、そもそも専門学校に入る時も、海外に行きたかったんですよ。だ
へえ、
から
なるほど、な
まあ、
るほど。
高校生の時ですかね。留学したいっていう、漠然と何がっていうんじゃないけども、外国に行きたいっていう気持ちがあって、で、だからそこへ行ける専門学校、そこに行けるというか、デザインの勉強する学校に行ってたんですけど、で、その行ってる中で行けないかなと思って、探してたら、海外留学もさせてくれる学校があったんですよね。
海外留学をさせてくれるデザイン学校ですか？
そうですね。珍しい
す
と思
ご
い
い。
ます。なんで、まあ、大体は専門学校で2年生が多いんですけど、で、その学校は4年生っていうクラスがあって、だからその海外留学を含めて4年生にするっていう形でやってたんですよね。で、じゃもうここしかないと。で、まあ入って、2年間普通に勉強して、で、3年目の時に、ドイツに3ヶ月間留学したんですよね。
いや、ちゃんと言ってますね、それ。
ちゃんと、そうですね。
す
で、
ごいな。
一応、学校内で、ネイティブの人が来て、英語の授業もあったんですよ。なんだけど、いつもなんかもう日本語もお上手だったんで、なんとなく日本語でバーってもう喋っちゃって、ろくろく英語の勉強になってないみたいな。
その先生はあれですね、日本語の練習をしたいんですね、その先生ね。
どうだったんでしょう
な
ね。
んか。
なんか楽しかったんですけど、でもなんかそこで話せるようになったかと言われると、でも、もう行っちゃえと。
すごいね。
行っちゃえと思って、もう本当に喋れない。わわわわって聞くのもままならないし、喋れないし、もう。で、まあ、で、普段の生活は、いろんな、学校に行ってる子たちが入る学生寮に行ってたんですよね。で、ルームシェアだったんで、そこで学校に行ってる子と同じ部屋だったので、まあ、お話ししたりとか、で、まあ、学生寮にいる他の女の子たちとね、同じような若い子たちと、キッチンルームでお話ししたりとかいうこともあったんですけど、もうままならないで。
でも、ちゃんとコミュニケーションは取れてたんですよ。
そうですね、なんとかし
じ
て
ゃあ
ま
全
す。
然ままならなくないですよ、それ。それがね、それ、だってそこですもの。ちゃんと意思の疎通ができてるんだったらもうそれで OK なんですも
ね、でもなん
ん。
かやっぱりもっと、なんか音楽のこととかを話したりしたときに、もっとこういうこと説明できたらよかったのにと
そう
か、
よ
ね。
ね。確かにそれはね、それは、わかる。すごくわかる。
やっぱり自分のね、気持ちをもう少し伝えられ
そうで
た
す
らよ
ね。
かったのになっていう過程を経て で、まあ、学校卒業して、で、まあ、特に何もなく その後生きてたんですけど
でもあれでしょ？結局、特になくでもちゃんとそういう、経験とか知識を生かして今につながってるから、もう全然、何もなくってね。それ分かる。何もなくって、俺もね、でもそうなんですよ。今こうやってね、みずほさんとお話しするまでに、俺20年かかってますから、その間何もなくって言ってしまったら何もないん
そう
で
です
よ。
すね、何もなくあるんですけど、
何もなくない
な
の。
いんですよ
全然何も
ね。
なくないの。本当に。 もういっぱい詰まってたはず。だから今があるんだから。じゃあ、今のお仕事っていうか、フリーになったんですよね。
そうなんですよね。だからそもそも、語英語会話を聞き始めた時とかは、別のお仕事をしてて、まあ、アルバイトでね、お仕事し、お昼間してたんですよね。で、私結婚する前まで、独身の時に、そういうステンドグラスを作ったりとかいうことをしてたんですけど、ただ結婚してから、ちょっと一旦ストップしたんですよね。で、まあ、出産して、わたわたっとしてるうちにもう10年が過ぎ。
あっという間です
そう
ね。
です
もう
ね。
忙しいと、本当 に。
でもその10年の間も、もう物を作りたいっていう、まあ、もうそうですね。物作りたいっていうのは普段は別に、生活の中でもね、お料理したりとか、なんか子供と何か作ったりとかたくさんあるんですけど、まあ、自分を表現するっていう形のものづくりがしたいっていう思いがもうふつふつと、ふつふつとそのね
それね、なんかすごくわかるわ。俺もなんかこう何かものを残したいとかね、何か形になるものを残したいって気持ち、ものすごいありますもん、だっ
はい。って
。
ていうのがあって、まあ、10年の間に、そういう作家活動をしている人に会ったんですよね。で、すごく頑張ってて、で、私もいつかできたらいいな、そういうふうに、こう、またできたらいいなと思ってたけども、子育てはまだまだ終わらないと。で、たまたまそう思ってた時に、知り合いの人が、イベントがあるんだけども、出ないかと、声をかけてくれたんですよね。
出ないかっていうのは、それは、自分が作ったものを出さないかっていう意味ですか、それ。
そうですね。イベントでこう、屋外の、イベントで、まあ、自分の作ったものを販売しないかと。じゃあ、ちょっとやってみようかなと思って、もう、納戸にしまってあった道具類とかを全部引っ張り出して、やり出したんですよね。で、なんかまだ、まあ、子供が3人いるんですけど、その始めた時ってまだ、一番私下の子供が1歳とかだったんで、
そうか、じゃあもう本当手がかかる真っ盛りじゃないです
そう
か。
ですね、もうでも、もういいと。もう我慢したと。
そうね。
もうやってもいいよねと思って、もうやっちゃえと思って、もう、まあ大変なのはね、もう目に見えてたんですけど、で、まあ、その作業をする間に、英語会話を聞き始めた、語を聞きながらずっとやってて、で、私のお昼間やってた仕事を、もうやめようと。で、その制作だけに、ちょっと力を入れていきたいなと思って、ちょうどそのお仕事辞めて、もうそれだけでやっていこうかなって思った時に、そういう作品の個展をしませんかっていう、ちょうどオファーがあって、で、まあ、個展をギャラリーでさせてもらうことになって、っていうのが2018年ぐらいだったんで、ちょうどだから、USJ とか 行った年ですよね。
あの辺はそんな年だったんです
そうなん
か？
ですよね。で、だから、すごく自分の中でも動きがすごく出てた年だったんですよね。で、まだその時、まあ、英会話をすごくやりたいっていう、どんどん聞いてるうちに、自分でも喋れたらいいな、もっと喋れるようになれたらいいのになと思ってたんですけど、で、何か私も聞くだけじゃなくて始めようかなと思っ
ほ
て、で、オンラインの始めようって思ったんですよね。
なるほどね。じゃあ、俺、あそこで会っといてよかった ね。
で、私、ヨシさんの授業一回も受けてないっていう
だから、それね、今言おうと思ったんだけど、どうしようかな。そうなのよ。もう、 俺に会ってオンラインの始めようっつって俺一回も受けてないってどういうことそれ。もういいんです
か。すいません。なんだろう、オンライン始めてからの話を、
はい
は
い、
こうウェブ会話とかでも話されてる時があったと思うんですけど、あ、ダメだ、私とてもできないと思って。
え、どういうこと、なんで、なんでですか。
なんか勝手に自分でハードルが上がってしまってたんですよね。
ああ。
ヨシさんの授業とても受けれないと思って。
マジか。でも、あんまりエピソードの中でオンラインやってます。そんなにね、実は言わないようにしてるんですよ。
なんかだから、どれ、なんでそれを聞いたのかな、
なんでそう思ったんだろう。
でも、オンラインのその、ホームページのところで、はい、こういう感じの流れでやってますとか、
うんうんうん、はい、
いうのを聞いたときに、あ、大丈夫かな、私、と思って。で、その、まあ、なおさんの、ね、私の先生していただいているなおさんの、はい、まあ、そもそも、ポッドキャストをね、されてたとき、はい、
そうですね、うん、
聞いたときに、うん、かっこいいと思って。
そうなの、わかる。もうね、俺の目標とするところはね、なおちゃんですから、大体にして。
なんだ、うん、で、あの時の番組で、話すなおさんの、その、英語のスピードが早いんだけど、でも私は全部の意味はやっぱりわからないんだけど、
うんうんうん、
なんとなく、あ、でもちょっとわかるかも、なんかスピードについていけて、ついていけてないけど、聞き取れてはいる。フレーズの意味がわからないけど、うん、単語があちこち聞き取れるようになって、てるじゃん私っていう。
お、すごい。なるほど。それ自分で気づくってすごくあんまりないことなんですよ。自分の英語力の伸びってね、うん、自分じゃ分かんないですから。
そう、なんかね、なかなか難しいんですけど、うん、あれこんなに速いスピードの英語って私聞けたかなと思って、
うん、
で、まあ、なおさんの、こう、プロフィールとか見てて、まあ、同じね、うん、共通点が多いわけですよ。まあ、主婦だし。
多い。確かに、考えると多いですわ。
ね、そうです、うん。そうなんです。でね、うん、まあ、お子さんもいらっしゃって、
はい、
で、まあ、今もね、子育て中で、とか、
はい、
で、これはなんか、お話しするときに、きっとたくさん、同じこう、うん、ネタで笑えるんじゃないかな、と思って。
まあ、俺なんてね、結婚もしたことないしね、子供もいないし、ほら、子供どっかにいるかもしれないけど、まだ会ったことないから。そのうちパパって来るかもしれないですけど、そんなわかんないですから。共通の話題なんか一つもないですよ。そう。
ま、なんか、うん、知らなくても、その情報だけは知ってるから、うん、まあそこから広げられるきっかけがあるかなと思って、
う
ん、で、まあ、
ね、
何せシャイなんで、女の人の方が話しやすいかなっていうところから始まったんですよ。
このオンラインでの通話するのって本当に2年ぶりですもんね、正直言って。
あ、そうですよね。
ほぼ。
はい。
ね、もう。いや、でもね、頑張ってらっしゃるのは本当に見させていただいてますので。
もうね、もうみんながあんなに話せるのに、と。
その、多分さっき何もないっておっしゃってましたけども、
はいはい、
やっぱりほら、個展が誰か、出品してみませんかとか、個展しませんか、うん、って言ってくれるってことは、
はい、
ちゃんと、水野さんから周りにその、何もやってないって言ってた期間って発信してたわけじゃないですか。はい、
そうですね。うん、その、まあ、子育てしてた10年間とかは、うん、いろんな、こう、作品を展示してるところ見に行ったりとかね、してたんですよね。
ちゃんと何もしてないじゃん。
自分は何もしてないし、別にそこで何者かを名乗ることもないし、
うん、
なかったんですけど、ただ自分が少しそういうことをスタートしてから、う
ん、はい。
たまたま、まあ、私、たまたまはないと思ってるんです
けど。あ、今俺もそこ言おうと思ったのに。たまたまなんかないから。
たまたまもう全部必然だと思ってるんですけど。
そう。
一番最初にその声をイベントに出ませんかってかけてくれた人のイベントに出て、うん、で、はい、そこに出たことで同じように出してた別の方が、あ、こっちのイベントにも おいでよ、こっちの方が家から近いじゃないって。
なる
で、そっちに出たんですよね。あ、じゃあ出てみますって言って、そこへ出た。で、そこにまた、イベントに出たら、私の隣でそういう、ものづくりして販売してる方が、いや、今度ね、ギャラリーで、展示があって、そこに参加するんですよね、っていう話を聞かせてくれて、あ、じゃあ見に行きますって言って、
つながっていってるわけですね、
そうなんですね。で、そこで見に行って、で、すごく、素敵なギャラリーで、まだ始めて間もないギャラリーだったんですよね。
はい。
で、そこのギャラリーに割と何度か行くようになって、で、そこのギャラリーの方から、やりませんかっていうお話をいただいたんですよね。
そうなのよ。繋がってんすから、ちゃんと。
そうなんですよ。本当にね。
ねえ。繋がってると言ったら、そしてその英語も、その、何かこう、ね、今初めてステンドグラスを作る。はい、プラス何かこう、英語を絡めることで、何かこう、展望みたいなのっていうのは考えてらっしゃるんですか？もう全然考えてるものでいいんですよ。
いや、やり始めて、ちょうどだから、その大阪のオフ会があった、USJ でお会いして、私、英会話始めた。で、始めたのは、そもそも、私、海外でもやりたいって思ったんですよね。
来た、これ。そういうことですよね。うん。
なんか、その、日本の、中で、いろんな人に知ってもらいたいっていう気持ちも、もちろんあったんですけど、
うん。
いや、海外行っちゃえよ、みたいな気持ちが。
言う、行っちゃいなよ、と。
という、何か謎の声が私に聞く、囁くわけですよ。
これね、結構いろんな人ね、囁かれてますよ。
そうですね。
そうなん
です。歴代の方が囁かれてますね。
歴代の方で囁かれてる人いますから、ノースカロライナに行けっていう人とかもいますからね。
で、まあ、それもあって、あ、オンライン始めようと思って、始めたのもあるんですけど、でも、はい、それが漠然、と、その、日本じゃなくって、いきなりドンと、海外で、個展できたらいいよねって思って始めて、で、たまたまその2018年の冬ぐらいに、ヒプノセラピーっていうのをね、受けたんですよね。
ヒプノセラピーっていうのを初めて聞きましたね。
催眠療法で、まあ、ご縁があって、そういう、ヒプノセラピーをされてる方に、そのセラピーを受けることになって、で、はい、その時に、私はまあ個展がしたいんだけども、
はい。
で、まあその時に、まあ、あれですね、また謎の声ですね。
来た、いや、謎、俺ね、謎の声ってね、これごめんなさいね、これ謎の声って、ね、自分の声だと思うんですよ、俺。
あ、と思います。質問を。そのヒプノセラピーの時も、ね、実はなんだろうな、私のそこは勝手な解釈なんですけど、現在いる自分とか、過去にいる自分とか、未来にいる自分とかって、なんか、まあ今現在の自分からだと、未来は未来なんですけど、
はい。
なんか、タイムパラドックスじゃないけど、まあ同時にアクセスできれば、どの状態かって実は知れるんじゃないかなと私は勝手に思ってるんですけどね。
いや、大体ね、その勝手に思ってるのね、大体当たってるような気がするんですよね。
で、そのヒプノセラピーの時に、私、先の未来ですよね。先の私から、あなたどっち行きなさいよっていうのを教えてもらう感じ。
ああ、これね、いやね、正直めちゃめちゃわかりますね。
はい。
それね、なんか、最近はほら、量子力学でね、いろいろ面白い科学、ちょっと前だったらとんでも科学だったものが、はい、これリアルな科学として今は認識されてますよね。はい、あれね、やっぱり、時間の考え方がなくなった瞬間にいろんなものがね、解決するんですよ、
そうなんですよね、
俺の中で、
そうなんですよ。
なんか面白い世の中になってきましたよ、
そう
考えると。
まあ、ね、なんだろうな。本当に映画とか、もうなんか漫画の世界みたいなことが結構リアルに実はあったりして、で、まあその時に、フランス行きなよ、みたいな。
フランス？何それ？また新しいこと出てきたね。
別に、 それまでフランスに行きたいとか、
う
憧れ的には、まあ、あるのはありましたけど、古典をしたい、イコールフランスみたいにあまり思ってなかったんですよね。
はいはい。
だけど、なんかフランスって出てきたから、フランスなんだなと思って。
もう何この人も怖いもう
っていう、
そうなん
もう、
だ。お
他の人が聞いたら、はっていう、っ
自分で
てい
決めた
う
ことやんな
ね、
いと。
そうですね。で、まあ、それが、その時、どう思ったかとか、なんか、いきさつはともかく、もう、自分がこうだって決めちゃえば、もう動けるしねってい
そうね。自分で
う。
線引いてるのは自分なんだからね。それ壊すのも自分なんだからねって感じですよね。
で、そこから一応、フランスに向けてやりたいと、なんか個展をしたいと思うようになって、で、なんでそこでより英語なんだって言われるんですけど、フラン
ランス
ス
語じ
語
ゃ
じゃ
ねえ
な
か、
い
そ
の
れだ
かっ
と。
ていう。
じゃあ今フランスに向けていろいろ準備中ってことですか？
私まだ一回もフランスに行ったことがないので、とりあえず乗り込んでやろうじゃないかと。
かっこいい。超かっこいい。
みずほが乗り込んでやろうじゃないかと。
来たよっつって。
で、なんかまあ、きっと行ったら、で、私の中でそんななんかかしこまったギャラリーとかそういうのじゃなくて、まあ、カフェギャラリーみたいな形の、なんかちょっと気さくなギャラリーのオーナーさんがいて、お茶も飲めて、でもなんかそこに一日いてても、過ごせるね、みたいな場所がきっとあるんじゃないかと思って、そこを探
ある
し
でしょ、ある
に
でしょ。
フランスに行こうと、去年、思っ
去
て
年？
たんです。去年です。
ああ、去年って嫌なじ、じ、
そうで
時
す
間
ね。
の去年ね。
はい。まあ、こういうタイミングだったんだなと。まあ、今じゃなかったんだろうと。
ちゃんと準備、じゃ、もっと準備し
そ
て
う
い
でする
って
ね。
こと
はい。
で
ますだ
ね。
準備整ってねえだろっていうことかなみたいな。
そう。もうね、うまくいくときってね、面白いようにね、もうことがね、早く進むんですよ、う
そう
ま
で
くい
す
くと
ね。
きって。
す
そこに向
すっ
かっ
と
て。
行くときはきっとね、うまくいくときなので。
しかもこうやってね、他の人とか、いろんな人とね、同じところに集まっていく感じがするんですよ。
そうですね。
それってやっぱりさっきあったその未来の自分がこう背中を、みんなで背中を押し合って、
そうです
はい、やりな
ね。
さい、みたいな言われてるとし
はい。
か思えないことばっかり起こるんですよね。
そうです。不思議ですね。
不思議で
もう、
す
こっ
ね。
ちこっちっていうふうに、すごく道
そう
し
そう
る
そ
べ
うそう。
がもう見えて
ね。
くる、感じはして
そう。
て。
だからそ
で、
のね、ステンドグラスや
はい。
めなかった。もう10年ぐらい空いてたと
そうで
教え
す
ますけ
ね。
ども、
はい。
それは全然何かの心の準備期間だったわけで、
そうで
ね。
すね。その10年間、やらなかったっていうのが、すごくモチベーションを、
わ
な
か
んだ
る
ろうね、すごく
わ。
高くしたと思います。
そうそう、わかる。すごいわかる、それ。もうちょっと焦りもあったでしょ、だって。
そうですね。
ね、その焦りをね、焦りとして終わってしまうか、それをモチベーションに変えるかは、やっぱりその人のね、なんていうのかな。なんていうかわかんないけど、その人のやっぱりその気質だったりするわけですよ。
そうですね。
ね
多分なんかそういうところちょっと負けず嫌いとかもあるんですけど、
え。あ、そう言え
い
ばいい
や、
のか。
ね、
そうそうそう、それそれ。
やったろやないかっていう。
そう、怖いわ、もう。でも、みずほさん、関西弁って出ないですよね。
関西、ものすごく喋ってると出ますけどね。
で、
ベ
さっ
タベ
き
タに
今、
喋れって言われたら喋れますけど。
やっとらないかいっていうのも、普通に今、ちょっとスッと、スッと出ましたね。ついに。関西の人、最近ね、縁があるんですよ、いろいろと。
そうですね。なんかもう、まあ、いろんなところでいろんな縁があって、
本当ですね。
で、まあ、そんなね、フランス行っちゃえよって言われた、言われた、
言われ
あ、
た、もう
そう
言わ
か、
れて
じゃ
んですよ。その未来の自分にね。
ってなった後に、まあ、それまでは私ずっと自宅で、制作をしてたんですけど、なんとなくその自宅でやるって、まあ、主婦ってこともあるんですけど、 その主婦業って終わりがないので、
そうですね。
家にいるといくらでもあるんですよね。で、
もう、なんかよく聞きます、それも。
はい。で、だからなかなかその仕事と家のことを分けてするのがとっても難しくって、で、作ることがものすごく好きなんで、もう平気で徹夜とかしてやっちゃうんですよね。
ああ、まあそういう人はね、本当に自宅と作業場は同じじゃダメですよ。
で、もう私、周りの人に、寝てますかと。あなた寝てますかと。
俺もよく言われるな、それ。
でも、もうやってる自分はものすごくもう楽しくて楽しくて仕方がないので、
でしょうね。
これはちょっとまずいなと。このまま
そう
やっ
なんで
てい
すよ。
くのはダメだろうと。
その大好きだからってやり続けて、実は体が悲鳴上げてるっていうのよくありますからね。
そうなんですよ。だからそれに結構気づかないことが多分多いので、この辺でちょっと、軌道修正しないといけないなと思って、で、これは自宅から出ようと。
それがいい。
はい。で、たまたま、近くにあるカフェで、私、時々ワークショップとかもしてるんですけど、そのワークショップをさせてもらったりしてたカフェの方に、なんかいい場所この辺で知りませんかっていうふうに聞いたんですよね。じゃあ、うちのカフェの2階が空いてると。で、上の場所を見せてもらったら、なんとまあ、ステンドグラスやるにもってこいの場所
ちゃん
で、
ともう導かれてるじゃないの、
そう
も
なんですよ。
う。
で、私ずっと屋根裏で作業してて、ステンドグラスってこう光に透かしてみたりするのに、真っ暗な 窓のないところでずっと制作をしてたんですよね。で、もしこう、次別の場所でできるんだったら、もう日の光がいっぱい入って明るい場所でやりたいって思ってたんですけど、もう東向きに窓がもうすごく大きくあるお部屋で、もうここしかないじゃないのと。
もうそういうなんか物件見つけるときってそう、ここ
そう
し
で
か
す
ないと
ね。
思っちゃい
はい
ますよ
はい。
ね。
そうですね。
わか
で、
る。
部屋のなんだろうな、まあそういう物件探しとか、人と、会うとかつながるって、まあそんなものかなと思うんですけど、自分のこう、波長と合
あ、そうそうそうそう。
う？
いいこと言うな。まあ、人もね、物もそうです
そう
よ。
ですね。あ、だからもうここだなと思って、決めて で、もう決めますって言って、
そうよね。
で、もう、2019年に、自宅の方から、うちにもアトリエにお引越しをするという作業をして、で、なんでしょうね。なんでそのわざわざアトリエなんて借りなくちゃいけないかと、言われたこともあるんですけど、なかなかね、そう、なんだろうな、物作ってる人、いろんな作家さん、まあいらっしゃいますけど、それで食べていくってすごく大変で、
すよね、多分ね、そう思います。
それは吉さんとかも同じだと思うんですよね。それだけで食べていくってすごく大変で、なのに、それって自宅でやってるからまだできるけどっていう方がたくさんいる中で、わざわざ場所を借りて、それ
本
を
当そうよ。
やるってバカじゃないの？みたいな。
バカではないけどね。ちょっと頭おかしいかなとは少し思うかも。
頭おかしいかな。で、で
そんな
も、
ことないです。そんなことないよ。
いや、でも自分でも、それはね、金銭的なこと考えると、
あ、それはね。
それ
そっ
は
か
も
そっか
ち
そっか。
ろん、自宅でやってる方が、利益もね、あるわけですよ。もちろん。なんだけど、いや、きっとそれ以上のものがあるに違いないと。
そうよね。わかんないんですよね。借りてるときには、それは、そんなのわかんないの。
そうなんですよね。で、私は、まあ、芸術家とかそういうものづくりしてる人であっても、それを生業にしてる限りは、まあ、商売だよねとは思ってるんで、
よく言われればその作る人と売る人は別の方が本当は良かったりしますよね、
うんうん、そうですね、うん、いや実際、まあ、食べていくのは難しい現実はあるんですけど、うん、食べていこうとしたことがあるかと
チャレンジャーだ
なと思って、うん、これまたやったるやないかと
やっとらないかいとかかってこいやと。
そう、かかってこいやと。
全然いいっすね。その気持ちじゃないとね、もう本当なんか、まあこの使い古された言葉かもしれないですけども、うん、人生一回やんだからね。
そうですね。
やらない、うん、やらない後悔はね、もう一生引きずるから。
そうなんですよね。
本当に。うん。
だからって、その、準備をね、まあ突然そんな風に、あ、やりたいな、なんか家の外でやりたいなって思ったけども、うん、その準備をしてる、じゃあ準備できてからやろうか、で、うんうんうん、待ってると、多分一生できない。
わかる。あのね、これちょっと、これもういろんな方いらっしゃってね、いろんな方の考えが歩きますけど、英語ができるようになったら何々したいって。
あ、そうですよね。
皆さんおっしゃる、
ね、同じですよね、
うん。そう。これね、英語ができるようになったら自分の中で、あ、今日から私は英語ができるようになったって思う日は多分一生来ない。
一生ないですよね。
うん。だからね、英語ができるようになったらっていうのもね、もうどう、もう全部やっちゃいなと、うんうんうん。全部やってね、自分の中で淘汰してた方がいいんですよ。
うん。そうですね。うん、でもなんかそういうところは同じかなと思うんですよね。うん、とりあえず、ね、やってみて、ダメならダメな部分をどうにかしていけばいいし、
うんそう。結局それはダメじゃないしね。
あ、そうなんですよね。
そうそうそう。
なんかそれは動いてみないとわからない。
うん、
なので、ね、はい。
やってない、それをやってない人がね、うん、水穂さんなり、俺なりのことをね、足引っ張ろうとするの。いや、そんなことやったってダメだよ。もうそんなのことやって何になんのよってね、うんうんうん、言ってくんの、うん。そういう声もね、自分の力に変えないと。
うん、そうですね。
大変よ。だから、やろうと決めたら。
うん、そうなんです、うん。そうなんです。ね、もう、たくさん、たくさんありますよ。
たくさんあるでしょ？
けど。
わかるわかるわかる、
はい。
めちゃめちゃわかるから。
まあ、まあ、でもね、うん、こういう気質なんで。
やったろやないかいの。
やったろやないかと思って、ね、まあ、実際だからそのアトリエをね、借りて始めたわけなんですけど、
うんうん
もうなんか自分で何かされてる方って多分同じだと思うんですよね。始める時の気持ちとか、うん、大変さもそうですけど、うん、でもやってみたら、あ、案外なんとかなったとか、すごくこう、ものすごくこう、縁も感じるし、
うん、本当ね、
うん。もう、まあ、もうそれしかないと思うんですけどね。最終的にはもう人しかないなって思ってるんで。
そうそうそうそう。もうね、今日なんかうん、ありがとうございます。今日、
はい、
もうなんかね、俺がやってることもね、あ、これでよかったんだよねってね、
うん、
再確認させてもらいましたよ。
ありがとうございます。うん、
そう、やったらないかい、ボケーと。
そうそう、やったらやないかいっていう。
やったらないかいと。
はい。
そういうことですね。
はい、そうですね。もう私は石橋叩いてる、叩こうという気持ちがそもそもない、
うん。それはね、それはそれで問題なのかもしれない。
そう、問題なんですよ。すごく問題で。だからそれは、きっと自分のこう、見直さないといけない部分がすごくあって。で
もね、今、ふっと思ったんですけど、準備をする期間があって、うん、で、始める人と、準備しないで始めて、その後修正して、物事をこう、シャープにしていって成功していく人と、多分かける時間って同じなんじゃないかなと思いましたね。
そうですね。トータルと案外もしかしたら同じかもしれませんね。
そう、やって、シャープにしていった方が自分のものになっていくし。準備してると、やっぱりこう、周りの意見とかやっぱりどうしても聞いちゃいますもんね。
そうですね。まあ、もともと聞かない性格なんで、うん。
まあ、一応一旦ありますけどね、多分ね。
そうですね。うん、はい。まあ、うん、ね、いろんな人に助けてもらいながら、
それが一番やろ、本当、うん、いろんな人に助けてもらうって、結局ね、助けられちゃってるから、
はい、
うん、
まあ、だから結局、人かなと思うところは、そういうことですかね、そうそうそう、
本当ですよ、
ね、
はい、そして、みずほさんやってらっしゃるそうステンドグラス、
はい、
どこで見ることができるんですか、
一応、ホームページがあります。
うん、ある
はい、インスタグラムとかフェイスブックもあるんですけど、うん、まあ、ホームページ見ていただいたらそこに飛べるようにはなってるので、うん、ホームページ見ていただけたら良いかなと思います。
うん、どうやって見ますか？ 屋号ってどういう
感じ？屋号が、3F、数字の3に F。うん、
はい。
で、あと、ステンドグラスワークスっていうので検索していただくと出てきます。
3F、スタンドグラス、ステンドグラスですね。ごめんなさい。
はい、ステンドグラス。
うん。ワークス。
はい。で、出ます。
ホームページのアドレス言っておきましょうか。
あ、3F ステンドグラスワークス .com で出ます。
なるほど。ステンドグラスのスペルもお願いします。
あ、ステンドグラスのスペルですね。うん、STANEDGLASSWORKS ですね。
なるほど。これ、あれ実はステンドってスタンドって思う人もいますけど、
そうなんですよね。そう、ステイン。なんです
よ。ステインってね、はい、ちょっとまあ、英語の日本語訳するとちょっと色を入れるというか、
そうそうそうそう、
汚しを入れる、
そうですね、はい、
ね、ステインっていうね、ステインドっていうのがですね、はい、そのホームページを見るとみずほさんの作品一覧がわー
っ
と、
ね、そうですね、何かしら SNS とかにもつながるようになってるので、うん、はい、アクセスいただけたら、
ね、この今回のエピソードの詳細欄に、
はい、
リンクでつけておきます、
はい、よろしくお願いします、ね、
はい、まあ、じゃあまた いろいろ頑張っていきましょうね、
はい、頑張りましょうていうかもう楽しくいきましょう、それだけです。
あ、まあ、
はい、
もう本当それ、もう本当それでいいの、うん、なんか楽しいことやってるとね、みんなこう、お、楽しそうじゃないかって来てくれます
よね。そうですね、はい、皆さん楽しいことが大好きだと思うので、は
い、本当そうっすよ、うん、ね、頑張ってみましょう、
はい、
じゃあまた何かあったら出てくださいね。
はい、よろしくお願いします。ね、はい、また次はまあフランス行きましたの時に語っていただきます。
あ、それいい。それは聞きたいです、
ね。はい。
はい。じゃあまたお待ちしてます。
はい、ありがとうございます。
はい、ではありがとうございます。はい。